QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。46歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年4月30日と5月1日に行われる現天皇陛下の上位と新天皇陛下の即位に伴い、今年に限った祝日として5月1日と10月22日が休日となったり、新元号が決定したりなど事前準備が着々と進んでおります。さて、東南アジアの国マレーシアにも王室が存在しています。国内にいる9人のスルタン、これはまあイスラムの君主というね、王様ですよね、やっぱりね、の中から1名が選ばれ、マレーシア国王となります。で、この王室制度は1957年より始まり、任期は5年で、9人のスルタン、スルタンとかスルターンという意味、による、選挙で選ばれることになっておりますが、実際は持ち回りの当番制で選出されることが慣習化しております。で、現在の国王は本来2021年の12月までの任期となる15代目のムハンマド5世、まあ、現在49歳の方でしたが、今年1月6日に電撃退位、し、そして、16代目の新国王が即位しました。で、このムハンマド5世、昨年11月より、病気療養を理由に長期休養の届けを出しておりましたが、11月22日、ロシア、モスクワ郊外のコンサートホールで、24歳年下のロシア人女性と結婚式を挙げていたことが判明。職場放棄という国民の批判を浴びた形での、まあ、1月の退位となりました。
バカじゃん。
で、このロシア人女性、2015年にミスモスクワに輝いた美女で、で、イスラム教徒への改宗も済んでおりますが、マレーシアの王室から公式のアナウンスがないまま現在に至っており、まあ、国王退位直後から離婚、不仲説、あるいは妊娠説など様々なゴシップが飛び交っております。世界では様々な形で皇室、王室が残っていますが、上位、退位、即位、いろんな形がありますね、ということでいただきました。まあね、さあ、王様の質にもよりますからね。そら、みんながみんなその素晴らしい人格者というわけではないわけで、まあ古今東西、それ今までに一体どれだけの王様というのがいたかわかりませんけど、もうボンクラも山ほどいるわけですからね。これは。まあまあね、言っちゃ悪いですよ。日本だって使えない天皇なんて今までも山ほどいたわけですから。だから、まあ、どうなんだろう。タイの、なんだっけ、プミポン国王の後だっけ、今名前なんだ、誰だっけ、名前出てこねえな。タイの国王なんかもものすごい権力持ってるけど、うん、今の人ってほとんどヤクザでしょ、なんか、体にモンモン入ってて、で、こう、派手な姉ちゃんはべらせてとかっていう、そういう、なんかいつもグラサンかけててっていう、やばい感じの親父でしょ、今。
なんか、そんなイメージあるな。
なんかね、前の国王はすごい、こう、なんか、パリッとした感じの人でしたけどね。あとは、どうなんですかね。王様っていうと、なんか、どんなイメージがありますか、そちらの皆さんは。王様。王様って昔ギター弾いてる王冠かぶってたひげ生やしてたおじさんじゃないですよ。今どうしてるのか知らないです。どうですか、王様。
なんかやっぱはべらせてる、あ、そアラブじゃな、そっちな。
うん。王様って言うと浮かぶ人は誰、こう、いろんな王様が歴代言いますけど。
いや、私はその歴代じゃなくて、裸の王様しか。
しずくさんどうですか。
私名前がわからない、なんか世界で一番幸せな国っていうことで、
ブータン、
そこの方王様でしたよね。
王様っていうか皇太子だったですよね。今王様になったのかな、ちょっとアントニオ猪木に似た感じの30歳ぐらいの兄ちゃんで、ポマードで頭バッチリ固めてて、で綺麗な奥さんと一緒にこう来日した人でしょ。
はい、
ブータンのほら国民民族衣装が丹前みたいな服じゃないですか。
でも、ね、
なんかあの、うん、冬場の温泉場の親父みたいな、なんか、ね、あの、ブータンって、本当あの、僕はあの、なんか、親近感湧くんですよ。あの、ブータンってあれでしょ？あの、日本人とあの、DNA が極めて似てるんでしょ？あれ。あそこは。
そうなんですか。
基本なんかルーツ一緒らしいですよ。で、だから顔つきも似てるじゃないですか。日本人に。
顔つきがなんか遠
い。うん、ええ。で、あの、うん、で、納豆とかも食うんですよね、あそこはね。で今あの大好物はインスタントラーメンってそうですけど国民の
なんか美味しさが分かった。
いやなんか日本を尊敬してるというのが今日もなんか間違った形で伝わってるらしくて、あの日本人が勤勉で頭が良くてっていうのはインスタントラーメンを食べてるからだっていうふうに思ってるじゃないですか。であの結構結構教育ママだとかが自分の息子の勉強のためにお弁当に、うん、あのチキンラーメンとかを入れるらしいんですよ。あなんかラーメンをラーメンだからあの、うん、ラーメンっていうか汁のない感じにね焼きそばみたいな感じにして、なんかあのスープを粉のスープをかけた振りかけるみたいななんかそれを食わせたりするというのがなんかテレビでだいぶ前に見たことあるんですけどね、ブータンなかなかいいですよ、そうね王様あね、まあ、いろんな人がいましてどうなんですかねあの、まあ、僕はあのタイの王室ってのは昔から興味があるんですよ。ちょっとねあの真田家みたいな感じであの兄弟で、片っぽあっちの味方しろあっちの味方しろってそれぞれこうあの太平洋戦争の時もあの半分は日本の味方をやって半分はアメリカの味方をやっててどっちが勝ってもタイは残るっていう、ことをやったんですよね。でやっぱり見事だなと思ってやっぱそういったことをやってきたからこそタイの王室はものすごく尊敬されていてでタイではあ今は何そうなのかなと思うんですけどあの映画館で映画が始まると必ずあのオープニングはタイの、国歌が演奏されるそうなんですよ。で国旗がこう掲揚されてそこにその国王の、写真も出るらしいんですよね。それで みんなそのまあ襟を正すんでしょう。でなんかそういうような形で国民から非常に尊敬されているということのようなんですけど、まあ、今度のどうなんですかねその現在の皇太子殿下が新しく天皇になるということで、で今度は皇后が雅子様にということになるわけじゃないですか、ね、でその今までもいろんな報道がなされてきてその精神的にいろいろとこう参って、しまうことがあったというふうに伝えられてるじゃないですか。どうなんだろうなこれからますますそのいろんな酷似行為だとかが増えるでしょ。でそれをどういうふうにしてみんながこうサポートするのか、ちょっとそこら辺見物なんですけどね。だからあの天皇って結構めちゃくちゃ忙しいですからね。
そうみたいですね。
皇居の中にいてじっとしてりゃいいかっていう、そういうもんじゃなくて訪ねてくる人がやっぱりいっぱいいるわけじゃないですか。で例えば外国からやってくる大使だとか領事だとかそういった人たちのその認証式みたいなのを必ずやんなきゃいけないでしょ。で東京駅の車寄せのところに来るわけですよ、その新しくやってきた大使が。でそこでその一応選択肢が2つあって、一つはリムジンの車、もう一つは馬車なんですよ。でもう 100% みんな馬車を選ぶんですよ。だったらもう馬車1本に絞れよって言いたくなるんだけど、でその東京駅の車寄せのところにその本当その豪華な馬車がこう来るわけですよね。でそれ大使を乗せて、それで皇居までまっすぐ走っていくんですよ。で護衛もつくんですけど、でその状態で皇居の中入っていって認証式やるっていう。で結構日本と国交のある国って山ほどありますから、でしょっちゅう人事異動で変わるので、でそのアフリカのちっちゃな国であろうが何であろうがともかく大使は大使ですからね。だから必ずそういうことをやらなきゃいけないっていうのがあって、あ大変みたいですよ。だからまあそういうのにこう、バランスよくねいけたらいいんだろうなとは思いますけれどもね。ということで、もう一つお便りをご紹介しておきましょう。こちらは大阪府大阪市からいただきました63歳上芝居市ラジオネーム天下童貞 F1
ありがとうございます。
ご無沙汰しております。天下童貞 F1 です。新大阪 ホニャペケスタジオ、ここなぜなぜマンションの名前を知っている。もうバレてるのか。
バレてる。
早いな。
ここ耳寄り情報なんですけど、なんか、うん、関西の有名タレントが住んでたそうです。名前を出せば 100% みんなが知ってる。関西では女帝って言われたんですけどね。
絞れられるんじゃないですか、
ね。いやだから。
一個前。
いやずっと前ですよ。1975年ぐらいじゃないですか。結婚するかしないかぐらいだと思うんですよ。ああもうバレてしまう。
ああもう知られてしまう。
いやだってこの界隈じゃ有名なんだって。
まあ有名でしょうね。
本当にその頃はね綺麗だったわーとかって言ってたよ。
その
可愛くてとかって言って、ちょうどあのレコードが売れてなとかって言って、お姉さんと一緒に住んで貼った、貼ったわよとかって言うんです
。
昨年の神戸で熊本脱出計画が関西であると聞きワクワクしておりましたが、やっとおいでになり本当におめでとうございます最初のアシスタントは女性限定とのことなので、知り合いの熟女にポツポツご案内しております。ありがとうございます。若い方がいい、じゃあそっちも、もう誰でもいいです。そのうちじいさん枠が募集されましたらどうかな。メイドの宮にぜひエントリーしたいと思います。以前企画されておりましたラジオドラマやCM などの希望ですと。ラジオで紙芝居でもいいですよと。いいんじゃないですか。
確かに
紙芝居っていうのがラジオでできるかっていうのがあるんです。あと先行予約ができるのでしたら6月23日の見学会と、淀川花火の鑑賞公開収録の日の予約をお願いいたしますと。最近電動自転車になりましたのでボロいですが前の自転車がございますので、熊本からのスタッフ用にご使用でしたらお譲りいたしますのでおっしゃってください。
嬉しいですね。
またここにマンション名が書いてあります。そのマンション名まで乗っていくとぜいぜい言うと思うので一杯おごってねって書いてありますね。梅田くらいまで来てくれるとじいさんは助かります。まあ梅田だったら全然だから自転車ここね置き場が結構、キツキツなんですよ今。場所取り大変なのよ毎日。同じ場所に置けないもんだから隙間に突っ込むみたいな感じになって
で住民しかダメ。
もちろんそうです。この住民になるとシールを貼るんですよ。管理人さんからもらってで、シールが貼ってなかったらなんかいろいろ文句が書き込まれますよ。折りたたみだったらいいんですけどね。
そうですね、持って帰る。
折りたたみだったらこれはもうその部屋のところまで持ってくればいいので、もし折りたたみだったらありがたくいただく。
そうか、エレベーターじゃなかったでしたね。
エレベーターです。エレベーターただほらでかい自転車だとちょっと
入らないか、
ちょっと難しいので、何やってんですかって言われるんで多分。折りたたみにすいませんけど折りたたみ限定で、お願いです。というね、ことでございまして、なぜ、このマンション名はバレたんでしょうかね。今までの、私のいろんな、
点と点が結ばれていったんじゃないですか。
推理をしていったんですかね。
そうでしょうね。
見える方向、何が見えるとか。
そうですね。
小学校が結構あれかな。
あ、それは小学校はもう、そうね、小学校のまんま言ってたらもうこれしかないもんね。反対側は線路だし、ここ、うちしかないので、バレバレですよ。クインビーって言うんですけど。もうバレたなら仕方ねえや。来るなよ、簡単に。オートロックじゃないんですよ、ここ。でもね、オートロックじゃないのに、入りづらいね。一般の人は入りづらいと思うね、ここは。ものすごい入りづらいと思うんですよ。管理人いますし。で入ってすぐにこうなんか思いっきりラブホみたいな感じでこうなんかラブホのなんかフロントみたいな感じになって乱れてるような気がするはずなので、なんかだからそれこそほらセールスマンとかいろんな人とか勧誘の人とかが来てもおかしくないんだけど、ほとんど来てないですよ。
いいですね。
ただあと夜になると実は、うん、ここは玄関閉まっちゃいます、うん、一般の人は誰も入れなくなります。
じゃあ、うん、オートロック系ですよね。
いやオートロックじゃないんですけど夜入る通用口があって、で通用口専用の鍵を住人は全部持ってるんですよ。共通の鍵を持ってて、それを使わないと中に入れないというシステムになっているわけで、でその鍵を持たずにゴミ出しに出たらえらいことになるという
、
住人が帰ってくるの待たなきゃいけないというね。さすがにそんなヘマは私やりませんけれども、まあまあそういう場所でございましてですね、なかなか味わいの深いところでございますっていうのもね、みんなあまり場所をばらさないでね。
いやもう言っちゃったし。
いや地元の人はもう分かるのしょうがないですよ、それはもう。これはもう そのうち時間の問題と思ってたので。ということでございましてね、熊本の皆さんはどうですか、お変わりなく、なんかこう収録とかも進んでるんですかね。深夜快速とかもちゃんとやってますよね。
はい。
あ、そうですか。なんか日曜版がまだ上がってない
気が。はい、そうです。はい、この後、
はい、早くやってくれないと、
はい、
私、はい、結構忙、これから徐々に忙しくなってくるはずなので。
そうですね。そうでしたね。
はい、本当にお願いしたいですね。はい、業務連絡終わりという。
はい。
という。あと、ね、6月22日、いよいよ神戸ミーティング2019近づいてきているわけでございます。入場無料ということで、6月22日土曜日の14時半から17時ぐらいまでの間、やります。セッションズ神戸というね、元町にあります、の3階のスペース、そして、天気が良ければ屋上のスペースも使って、トークライブ、そして、QIC の収録も一部、行うということになっております。多くの方にね、集まっていただきたいなと。まあ夜は多分その何ですか、この間みたいにまた懇親会みたいな形にはなるんじゃないかなと思うんですよ。要するに飲み会ですけどね。昨年はもうだって、一次会が神戸駅の居酒屋だったでしょ。なんか鶏料理 の、 なんとか農園だったでしょ。なんとか農園だっけ、で二次会がカラオケだったですかね、あれ。
はい、
ジャンカラかなんかだったですかね、あれね。というところで、途中でキラウェイクが消えたという。
消えました。ドローンしました。
今回はドローンできないので。
ドローンだ。
ダメですよ。
ドローン
は。何、
体調悪くなったらドローン。
体調悪くならないで万全の体勢で、臨むように。
臨むように
、というね、ことで。まあまあでも本当あと一月、二月もないか、二月ぐらい、
二月、二月ある
か、二月か、二月ちょいありますね。まあぜひね、多くの皆さんに集まっていただきたいと考えておりますので、どうぞその日休みを取って、全国津々浦々から、神戸に集まっていただければありがたいなと思っているところです。さあ、というところでございまして、そろそろエンディング、さあ、ということでございまして、まだまだこのね、二元中継はちょっと違和感がありますが、徐々に慣れて、いきたいなと思っているのと、それと、もう先ほどの繰り返しになりますが、こちら大阪での、アシスタントも増えてくれば、賑やかな感じで、いろんなことができるんじゃないかなと思っているところでございます。どうぞね、多くの方に、参加していただいて、この FMC の活動をエンジョイしていただければなと思っているところですので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。あとなんかあれですね、いくつかお便りが来てて、榎田新右衛門が関西弁に染まるんではないかと思って、危惧しておりますという別に染まりはしないと思うんですけどもね、そんなに誰かと喋ってもいないんですよ。会社で一応私毎日こう見えてどう見えてるか知らないですけど、一応毎日出社してるんですけど、それで仕事してる最中ずっとパソコンいじりしかしてないので、今動画作ったりとかですね、なんでほとんど喋らないんですよ。それで 昼休みは一人で出て近くに大学があるんで、で大学の学食で飯食ったりとか、あと近くの、まあ、ちょっとしたショッピングセンターがあって、そこの、フードコートで、食ったりとかしてて、まあ結構店をいっぱい見つけてエンジョイしてるんですけど、でただ全然ほらなんか会話ってないんで、ただほらすいませんカレーお願いしますとかラーメンくださいとか言うぐらいなので、で音はなんすかね、だから社内でもほとんど会話だから、なんか業務連絡でちょこちょこっていうのがあるけど、それだけなので、うん、でやっぱ喋んないですよで多分電車の中とかでほらこう耳に入ってくるのはもう思いっきり関西弁なんだけど、ただこう聞いてると高校生だとかの会話を聞いてたりすると、意外と関西弁じゃない子が増えてたりするんだなっていうようなことはなんか感じてて、どう見てもねその会話の内容からするとこっちの、まあ、もう思いっきり土着の、ね、子なんだろうなと思うんだけど、会話が普通に、まあ、若干のその関西なまりは入ってるんだけど、基本標準語のような喋り方で喋ってる。だから熊本でも増えてるじゃないですか、熊本弁喋んない子が。だから徐々にそういう方言っていうのはやっぱ薄れてきてはいるのかなという気がしますね。で時々ものすごいコテコテの人がいたりするのはまたおかしかったりしますよね。こうスーパーで買い物した時にちょっとこう肩がドンとぶつかったりする時あるじゃないですか、ね、と私はあごめんなさいって言ったし普通にこう言うんですよ。向こうはあえらいすいませんっていうえらいすいませんってやっぱり言うんだなとかまあそういうことで、まあ、時々関西のその言葉を味わっているわけでございます。というわけでそろそろお別れの時間ですね。熊本の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は榎田新右衛門と
平上愛子と
リペリット上田と
桃とんぼしずくでした。
それではまた来週ごきげんよう、さようなら。